それでは、最初にお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに今日も望んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。金曜日にですね、町田カリスマ聖会が行われましたけれど、神様がね、豊かに臨んでくださって、本当にこの祝福された時を持つことができました。で、新しい方々もね、2人、送ってくださり、また、その中でまた素晴らしい、ね、恵みを受けることができました。そしてまたある方はね、このインターネットを通してね、この見てくださってたということもあってね、本当にこの神様が働いてくださってるなということを思わされました。ですからですね、さらにあのインターネットのためにお祈りしていただきたいともにですね、この大きく段階が変わってきているということをですね、ぜひ覚えて祈っておいていただきたいと思います。で、この聖会の中で、秋元牧師がね、語られましたけれど、日本の個人の働き、これが大きく進んできています。そして、先週もお話しましたけど、からし種の会のね、個人の設立の準備委員会が沖縄でその前の土曜日に行われたんですけれど、その中でですね、これからはもう、準備委員会でなくなって、これからはもう土地が取得したのでね、実行委員会になるということをね、言われました。だからこれからはね、建物を建てるための働きに大きく移っていくということです。そして、この働きがですね、政府に申請して、そして認められたら、政府の方でですね、4000万から5000万ぐらい補助を出してくれるということなんですね。もちろん今資産では、建物を建てるのに1億2000万ぐらいかかるということを言われてます。で、まあ、どのぐらい実際かかるか分かりませんけれど、しかし政府の方でね、それだけ出してくださるということは、まあ、我々にとっては非常にやりやすくなる。そして、最初の1年間は何も出ないので、その維持費、まあ、2000万ぐらいと試算してますけれど、それはかかると。ですから、まあ、1億2000プラス2000万、1億4000万のうち、4、5000万政府が出してくれると、あと残りは1億ぐらいだということですね。ですから、働きはそういう形で進んでいきます。で、まあ、この個人のね、働きがスタートしたのも、神の言葉から始まってるんですね。で、神様が、福島に日本の児童養護施設を作りなさい。そして、郡山ということを示されてね、そして、郡山の発祥の地である桑野というところでね、土地を取得できたというのも、本当にこの神様の、ね、計画の中にあったなということを思わされます。で、たった1年でね、もう土地が与えられちゃったということはですね、本当に神様はね、働いてくださったなということを思わされます。で、212坪ですね。で、まあ、これからどんどんどんどん増えていきますし、そこから始まったということをぜひ覚えておいてください。そして、ちょうど去年、その児童養護施設のね、いろいろなことが始まるときに、大川先生が3億円のね、奇跡の話をしてくださったんですね。ですから、この3億円、まあ、神にとってはね、何一つ不可能ありませんから、我々からすればね、すごい大金ですけれど、でも神様にあってはね、神様の時にそれは必ずなされていますから、ですから神様に期待してですね、さらに歩みを進めていきたいと思います。それから、安らぎの歌の13週の募集が始まっています。そして、先週も言いましたけれど、この神の言葉から始まってるんですね。で、神の言葉がバックにあるっていうことは、もう保証されてるわけです。ですから私たちが本当にこの安らぎの歌を用いていくときに、これが大きく用いられるということなんですね。で、その聖会でも秋元牧師が言っておられたように、このリバイバルに大きなポイントがある、この賛美がね、そして、神の言葉から始まったということでね、第1週からスタートしましたけど、第1週との時はまだみんなが誰も曲を作るような人はほとんどいなくて、そしてとても歌詞を作れるような状況ではなかったんです。 しかしその時に神様が語ってくださって、それに応答してスタートしたところから始まってるんですね。ですから、この不可能と思われるところから始まって、そして毎年毎年歌集ができてきて、今全部でですね870曲にもなっています。キッズプレイズの方の曲も入れると899曲の新しい曲があるんですね。オリジナルゴスペルです。でこんなことは今までなかったことなんですね、日本のキリスト教会の中では。ですから確かにこの神様がね、そこに働いて助けてくださってるってことを思わされます。で13州においてもね、神様は大きな計画を持っておられますので、示された方、主にある方はね、ぜひどんどん応募していただきたいと思います。で神様はリバイバルの時に用いるということを、ね、語ってくださってますし、で秋元牧師が、ヒルソングズとかね、ヴィンヤードよりすごくなるということを言っておられましたけど、まさにそう思いますね。世界で用いられる曲ができてくるということですね。ですからぜひ期待して見といていただきたいと思います。それで、今日は5月5日ですね、子供の日ですね子供の日で、まあ、我々もう成長しちゃって子供じゃないかもしれませんけど、でもですね、私たちは神の子供なんです。神の子なんです。イエス・キリストを信じた者は神の子で、神の家族の一員となってるんですね。でこんな素晴らしい恵みはありません。で私たちはこの神の子として歩むときに、私たちはですね、永遠の命が与えられて、そして、天国へ行くことができるんですね。でこれは聖書に明確に書かれていることであって、そして、この、私たちはね、確かに、誰一人としてこの罪人でない人はいないんです。で私たちはみんな罪人なんです、例外なく。だから私はいいことばっかりしてるって言ってもですね、実は神様の前には神様を信じてないこと自体が罪ですし、神様に従ってないこと自体も罪なんですね。で私たちはそういう、もう生まれた時から罪人として歩んできてるんです。で牧師である私であっても、皆さんであっても、信じた人であっても、やはり罪人は罪人なんです。でこの世界の歴史の中で唯一罪がなかった方がおられます。でそれがイエス・キリストなんですね。で、神様の計画というのは、このイエス・キリストを十字架にかけてくださる、かけるということでね、そして、私たち人類のすべての罪を十字架によって、その罰を、十字架に負わせたということなんですね。だからイエス様は実は、2000年ぐらい前に来られましたけれど、全人類の罪の身代わりとして十字架にかかってくださったんです。で、その十字架によって身代わりになってくださって、この世の中においてもね、最もひどい刑罰であるっていうこの十字架にかかってくださり、そして、私たち一人一人の罪の身代わりとなって死んでくださったんです。そして葬られました。しかしですね、神の力によってよみがえられたんです。3日目によみがえり、それを通して神の勝利が表されたんですね。で私たちがそのことを信じると、この聖書の約束ではね、私たちは、永遠の命が与えられる。永遠ですよ。私たちどんなに頑張っても120歳ぐらいまでしか生きられないでしょう。しかし120歳だけじゃなくてですね、永遠したら120を何十倍しても、何百倍しても、何万倍しても永遠なんです。何倍かけてもそれに追いつかないんです。永遠の命が与えられるんです。しかもその素晴らしいところへ行くことができるんですね。天国という、悲しみも苦しみもないって書いてあります。だからそういったところにね、私たちは本当に、もう入ることができるんですね。でこれは神様が与えてくださっている約束なんです。でイエス・キリストはこの天地創造の神なんですね。人が作った神ではありません。ですからこの聖書を見ていると、聖書に書かれていることがいかに正しいかっていうのを細かく私たちは見ていくことができます。そしてその約束が、この私たちが天国へ行けるっていう約束も、これは正しいっていうことをですね、私たちは知ることができるんですね。で 私たちはこのイエス様を信じることによって、この永遠の命が与えられる、そして、天国へ行ける、でこの望みを持っているということをですね、ぜひ覚えておいてください。そしてまた十字架のことがはっきりしていない方はですね、もう一度そこを思い起こしていただきたいと思います。で私たちは本当にこのイエス様が自分の代わりに罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった、そして、私たちは本当にイエス様のためにもう素晴らしい恵みを受け取ったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともに、それだけじゃないんですね、もちろん死んでから永遠の命が与えられますけど、この世においても生きて働かれる神様をたくさん体験していくことができる、こういう恵みを私たちはすでに与えられているんですね。で信仰を使っていくことによっていろんな神様の素晴らしい技を見ていくことができるんです。で今日はですね、このルカの5章の1節から7節までお読みしました。でこれは福音書に書かれてますから、イエス様が人として来られた時のことが書かれています。で、1節にですね群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていたって書いてあります。ですからどういう状況だったかっていうと、ゲネサレ湖っていうのは今でいうガリラヤ湖です。でガリラヤ湖のほとりにイエス様がいたわけですけど、群衆がこう押し迫ってきてたわけなんですね。でそこでお話をしてたわけです。そして、その時にですね、イエス様が小舟が2艘あるのをご覧になったって書いてあります。で小舟っていうのは、どんな船でしょうか。もちろん漁師さんがね、魚を取るための船ですよね。だから小舟って言っても、例えばこの辺はどこか分かりませんけど、例えば井の頭公園でね、我々がボートに乗って遊ぶようなそういう小さな船ではありません。だいたい当時のイエス様の時代に使われてたと言われている船がイスラエルにも飾られてますけれど、だいたい7メートルから10メートルぐらいだと言われてます。ですから相当大きな船ですよね。まあもちろんたくさん魚を取ったらそれ乗せなきゃいけないわけですから、それだけ乗せられるだけの大きさがあるわけです。ですからそれだけ大きな船が、まあ7から10って言ったらこの横幅ぐらいあるんでしょうかね。でそのぐらいの船が2艘あったわけですね。そして漁師たちがそこから降りてきてですね、網を洗っていた。これはどういう状況かっていうと、漁師たちはですね、魚取りに出かけてたわけですけれど、このもう今日は終わりだということでね、次の漁に向けて、この整理してた、片付けをしてたということですね。そういうところの状況だということを覚えておいていただきたいと思います。そして、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられたって書いてあります。でイエスはですね、シモンの持ち船、シモンっていうのはペテロのことです。でペテロの船に乗ってですね、でちょっと陸から漕ぎ出しなさいって言ってですね、ちょっと陸から離れてイエス様を乗せて、ペテロは漕ぎ出していったわけです。でそしてですね、しばらく漕いだところで群衆たちに向かって教え始められたって書いてあります。で当時はですね、教えるのに、だいたい座って教えるっていうのが一般的な姿勢だったわけですね。ですから座ってってこう書いてあるんですね。で、そしてその教え、その話が終わると4節に書いてあります。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたって書いてあります。でシモペテロにですね、もうちょっと深みに漕ぎ出しなさいってこう言ったんですね。で、せっかく網を洗ってたのに、もう片付けてたのに、何を言われたかっていうと、網を下ろして魚を取りなさいって言われたわけです。でそしたらですね、5節、するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。 でもお言葉通り網を下ろしてみましょうって書いてあるんです。でシモンっていうのはペテロは、プロの漁師だったわけです。だからプロの漁師っていうのはどういう時に網を下ろせばいいかっていうのもよく知ってるわけです。そしてどこら辺行けば、魚がいるかっていうのもこう経験上よく知ってるわけですね。で魚を取るプロだったわけなんですね。でこのガリラヤ湖の、ね、周辺のどの辺かっていうのも自分でよく分かってたでしょう。しかしですね、イエス様は漁師じゃありませんでしたよね。大工さんの息子ですからね。でその全然漁のことに関して知らないイエス様はですね、ここに網を下ろしなさい、網を下ろして魚を取りなさいって言った時にですね、ペテロはあ何一つ夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたって書いてあるんです。だから、イエス様がねいろんな技を成しておられたにしても、自分たちはね、プロの漁師なのにこの夜通し働いたのに全然今日は魚が取れなかったんです。そんなこと言ったって網を下ろしたってそんな簡単には取れるはずないでしょうっていう思いが あったでしょうね。だから今の現実と照らし合わせてみると、例えば私はエンジニアでしたから、若い時にねアンプの回路やなんかを触ってこう回路を作ってるわけです。そしたらですね、回路やなんか全然知らない人が来てですね、ここをこうすればね、音が良くなるよとか言ってですね、言われたら、腹立ちますよね。何にも知らないくせに何言ってるんだっていう感じでね、そんなうまくいったんだ、誰も必要ないとか言ってですね、で、言うと思います。で、全然知らない人がこう、そのプロのところへ来て、こう言うわけですね。で、普通だったら、そんなこと言ったってそんなことできるわけないじゃないかって言ってですね、突き放すのが一般的なことだと思います。でもですね、この時ペテロは、これがペテロの偉いところなんですね、でもだから自分が思ったのはですね、もう全然取れなかったですよ、で魚網なんか下ろしたってまたダメでしょうっていうことをこう暗に言ってるわけです。でもって書いてあるんです。でもそしてでもお言葉通り網を下ろしてみましょう。でイエス様が言われたことにすぐ素直になってるんです。素直に従おうとしたんです。そして、このこれ、ペテロがですねイエス様が言われた通りにですね網を下ろした時にどうなったかっていうと、その次に書かれてますね、そしてその通りにすると6、その通りにすると、つまりイエス様が言われた通りにしたんです。網を下ろして魚を取りなさい、その通りにしたんですね。そうするとたくさんの魚が入り網は破れそうになったって書いてあります。だからたくさんの魚がですね網に入ってきたんですね。そしてそこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになったって書いてあります。だから、この彼はですね、本当に素直にイエス様に従って網を下ろしたんです。な、取れるわけないだろうと思ったとしても、自分の考え、それを無視してですね、イエス様の言われたことを忠実にやろうということに決めて、そして網を下ろした。そしたらですね、なんと網いっぱいの魚が取れて、そして自分の船だけでは足りなくて、もう1艘の船までですね呼んできて、そして上げたらですね、2艘の船が沈みそうになったって書いてあります。皆さん、こんなでっかい船がね沈みそうになるっていうのはどれだけ大きなたくさん取れたことでしょう。例えば井の頭公園みたいなと、まあ、すぐ井の頭公園が出てきます。ボートっていうとちょっと井の頭公園を思い出したんですけど、まあ、そこでね、ボートに乗って、人がたくさん乗ってもなかなか沈みそうにはなりませんよね。 3人乗りのボートでももうちょっと6人倍ぐらい乗ってようやくちょっとこう沈んでなんとか沈みそうになるぐらい、つまりこれだけ7メートルとか10メートルある船がですね沈みそうになるってことは相当たくさん魚が取れたってことです。で、この時ですね私たちがこの御言葉を通して知らなきゃいけないのは、本当に素直にイエス様に従う時に実は神様は素晴らしい祝福を与えてくださるということなんです。それは私たちが思ってもいないような大きな祝福だということなんです。普通だったら考えられないような祝福を神様が与えてくださるということを言ってるわけなんですね。で、神様はそれを成してくださる方なんです。そして今でも生きて働いておられ、そしてこの技を成してくださるんです。で、この神様というのは何一つ不可能なことはありません。で、言われることっていうのは確かにいろんなことを言われます。しかし私たちがどういう対応をするかなんですね。で、私たちがその素直に聞くときに、そして従うときにいろんな技を見ることができます。で、旧約聖書の、第二列王記をちょっと見てみましょう。第二列王記の5章、ここにですね、将軍ナーマンの話が出てきます。アラムの王の将軍ナーマン5章ですね、1節から出てくるんですけど、アラムの王のナーマンという人は将軍として立派な人だったんですけど、実は雷病にかかってたんです。で、雷病っていうのは、新しい聖書に何て書いてありますかね。それ第3版新しい聖書を持ってる方はおられませんかね。5章のサーラートって書いてあります。5章の一節、サラートですね。サラートって何だか分かんないかもしれませんけど、ちょっとそれがちょっと訳がねいろいろ問題ありますけれど、まあ皮膚病でね、当時としては不治の病、治らない病だったんです。そして、ナーマンが求めたのは自分が癒されたい。そしたらですね、自分がイスラエルから連れてきた娘がですね、イスラエルの預言者のとこ行ったら治してくれますよってことを言ったわけです。そしてですね、ナーマンはじゃあ行こうっていうことになって、王様の許可を得て、イスラエルまで出かけていったんです。そして、イスラエルの預言者っていうのは、当時の預言者はそれはエリシャのことです。そして、この聖書に書いてあるようにエリシャの家のね入り口まで行ったわけです。そしてですね、9節にね、ナーマンは馬と馬車を持ってきてエリシャの家の入り口に立ったって書いてあります。そしてエリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますってこう言われたんです。で、預言者ですか、神の言葉をこう語ったわけですね。何を言ったかっていうと、せっかく玄関のところまで来てるんですよ、門のところまで。でもですね、自分が出てったんじゃなくて、使いをですねやってですね、そのナーマンという将軍のところに行って7度あなたの身をヨルダン川へ行って洗いなさいって言ったんです。そしてですね、どうなったかって言ったら、ナーマン怒っちゃったわけです。それはそうですね、ナーマンとしては自分の考えとしては、その預言者がね、自分にこう手を置いて、そして傷口やなんかに手を置いて、そして神様の御名によって祈ってくれるだろうと思ってたわけです。ところがですね、何もそういうこともせず使いを出してですね、言って出てきてですね、しかもただヨルダン川行って7度あなたの体を洗いなさいって言うだけだったわけです。皆さんも例えば自分が病気でね、そして神様のところへ行きたい、そしてあの人のところ行ったら神の言葉が与えられるということで行った時に、誰かその弟子かね、使いの者が来てね、 ここへ行って、あ、まあ、どっかその相模川かなんか行って身を7度洗いなさいなんて言ったらですね、そんなバカなっていうふうに思いますよね。で、私は祈ってもらいたくて来たのに、なんでそうなるんだっていうふうにこう思っちゃうわけです。で、それが人の考えなんです。で、ナーマンはそう思っちゃったんです。そして怒っちゃったんです。でもですね、ナーマンはいい部下を持ってました。部下がね、そんな難しいことじゃないから、まあ、とにかくヨルダン川に入りましょうよって言ってですね、そして説得して、じゃあそうするかということで、そしてヨルダン川に7度入ったんです。そしたらですね、この7度入った時に、こう書いてありますよね。14節に、ナーマンは下っていき、神の人の言った通りに、言った通りにって書いてありますね。神様が言われた通りにしたんです。ヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなったって書いてあります。完全に癒されてしまったんです。不治の病と言われてたものが神の力によって完全に癒されたんです。で、この時も自分の思いで何かしてたんであればできなかったでしょう。しかし神の言葉があって、こうしなさいって言われた時に、それに素直に従った時に神の技が表されたんです。絶対に不可能と思われていることが、完全に癒されて、この神の栄光が表されたんですね。で、神様はこの特別な計画を持っておられます。でもですね、必ずしも私たちが満足するような形で言われるわけではありません。でも、その時に私たちがどう対応するかなんです。で、私たちが本当にその神様が言われた通り素直にそれをやる時に、神様の素晴らしい栄光の御業が表されます。以前ですね、私のいとこが膵臓がんで、入院してたことがあります。で、ちょっと会社の役員だったので、なんか面会謝絶になってて、親族にもですね、大変な状況だということを言ってなかったんですね。ところがある時、父親から入院してるということを聞いてですね、そして、祈らなきゃいけないなということを思わされた時に、神様に示されたんです。で、メッセージをしている時に、明日福音を伝えに行きなさいってこう言われたんです。明日神様のことを伝えに行きなさいってこう言われたんです。と思ったんですね。結構忙しい時だったので、その次の日予定が入ってたので、予定を変えるっていうのは難しいなと思ってね、そして、でもですね、今の第7礼拝ですね、第3礼拝、夜の礼拝行った時に、秋元牧師がですね、珍しいメッセージをしたんですね。福音の伝え方とか言ってですね、めったに言わないようなメッセージをされたんですね。それが一つの確認になり、そしてまた夜の御言葉においてもですね、行くようにこう示されたわけです。で、もう確信を持ったのでね、神様はこれは語ってくださった。自分の思いは全然そうじゃなかったんですけれど、でもそんなこと言ったって、神様のことを話したって聞いてくれないだろうという思いが一番強かったんです。なぜかというと、そのいとこっていうのは、私より15歳近く上なんですけれど、会社で役員やってたぐらいで、自分を中心に世界が回ってるように考えてる人だったわけです。だからですね、私みたいなもんが言ってもね、話なんか聞かないだろうとこう思ってた。だから私もですね、行くのに非常に躊躇してたんですね。ところが主がそう言われたんです。そして私はそう言われたのでね、行くことになったんです。で、やはり会った時にね、躊躇がありますよね。どうやって言い出そうかとかね、お見舞いに来ましたとか言ってね、言いますけど、神様の話するのはね、やはり、ね、ちょっと難しかったですね。でも神様は言えっていうので、イエス様のこと知ってますかってこう言ったわけですね。そしたら知ってるよっていうことを言って、どっかで聞いてたんでしょうね、話にはね。で、しばらくお話して、じゃ信じませんかっていうことを言ったら、やはりしばらく 考えてました。でもですね、最終的に彼はですね、じゃあ信じるよって言ってですね、言ったんですね。で、私はすごい驚きました。で、なぜなら絶対にそういう方に目を向けないような人だと思ってたのに、神様が行けって言われた時に行った時にですね、心を開いたからです。で、その後彼はですね、確かに膵臓がんだったので、この命は奪われましたけれど、しかしはっきりしていることがあるんです。それは今この私のいとこは天国にいるっていうことなんです。これは誰が言っても間違いなく彼はもうすでに天国にいるっていうことなんです。で、永遠の命が与えられたんです。で、それは病気になってもう何もすることなくて、神様のためにいいことをしたとかしなかったとかそういうのは関係なく、信じたがゆえに、そして神様を本当に自分の身代わりとして十字架にかかってくださったということを信じただけで、もう彼はこの聖書に約束されているように今天国にいるんです。これは間違いない事実なんです。誰がそんなこと言われた、誰がこんなそんな話は当てにならないって言っても、私は知ってるんです。彼は天国にいる。永遠の命が与えられている。で、私はですね、神様を知る前に一度交通事故に遭いそう、あったんですね。高速道路でね、運転してる時に前のタイヤがバーストして、そして、運転手がハンドルのねコントロールを取れなくなって、そして私は後ろで寝てたんですけれど、ガガッと右側の路側帯にぶつかって、そして今度左にハンドル切ったらもうコントロールできなくなって、そして高速道路からですねピューッとこう丘みたいになっててピューッと飛んでですね、その時にピューッと飛んだ時に運転手と前に座ってた友達がですね、あーとか言ったんですね。でも叫び声でしたね。で、その時私はですね、それまでね、私は神様なんか知らないとか言ってですね、神様なんかいないっつってですね、豪語してた人だったんですけれど、なんでか知らないですけれど、飛んだ瞬間に叫び声が聞こえた瞬間にね、神様っつってですね、心の中で叫んだのを覚えてるんです。で、車は15メートルぐらい飛んで畑の中に落ちました。で、1秒でも、まあ、車は当然廃車ですよね。私たち生かされたんですね。で、車はもちろん廃車、そして、みんな怪我なくて生かされたんですけれど、まあ、怪我はしましたけどね。でも生きてられたんですね。で、その時にね、思ったのは、自分ではね、神様なんかいないと思ってたのに、実は心の中っていうか霊はね、それを死っていうのを恐れてた。でもですね、私がですね、イエス様を信じてからそういった恐れがなくなってきたっていうのを気づくんです。昔私は飛行機に乗るのがすごい嫌いだったんです。で、新婚旅行行った時もね、妻と一緒に飛行機に乗った時にこう横のね、手すりじゃなくて何て言うんですかね、飛行機の席の横にこういうあれが肘掛けですかね、肘掛けがあるんですけど、そこにこうしっかり捕まってるわけですね、離陸とか着陸の時。で、妻がですね、なんでそんなに硬くなってるんだとか言ってですね、言うから、ちょっとこの着陸とね、飛び出す時は怖いんだっつってですね、言ったわけですね。そんなことないでしょとか言ってですね、言うんですけど、でも自分は恐れがあるんですね。で、油汗が出てくるんです。必ず汗なんかかいてるじゃないのとか言ってですね、言われたんですけれど、まさにそれほど怖がってたんですね。でも、クリスチャンになってから飛行機に乗って必ず祈るとね、もう平安が与えられて、もうどんなに揺れても全然大丈夫なんです。もう天国へ行けるって約束がね、与えられてますから、どういうことになっても大丈夫なんですね。で、神様はですね、私たちに大きな恵みを与えてくださいます。そして、ただ信じるだけでね、神様は私たちを永遠の命に導いてくださり、そして素晴らしい天国への道を用意してくださったんですね。 でこの素晴らしい神様をですね信じているっていうのは本当に素晴らしいことです。そして、皆さんもね天国行きたくない方っていうのはおられないと思います。永遠の命が与えられたくないっていう方はおられないと思います。天国は苦しみも悲しみもない素晴らしいところです。そこへ行きたいと思いませんか。皆さん行けるんです。一緒にお祈りしましょう。私と一緒にね私の後にお祈りしていただきたいと思います。天のお父様、私はあなたを信じます。どうぞ私の今までの罪を許してください。イエス様が私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったことを信じます。またよみがえられたことを信じます。どうぞ私を神の子としてください。どうぞ今イエス様、私のうちに入ってください。約束通り私を神の子としてくださったことを感謝します。イエス様、私のうちに入ってくださったことをありがとうございます。イエス様は主です。イエス様の皆によって私を救ってくださったことをありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし悪いところがありましたらそれをですね、共に祈っていきたいと思います。心を合わせて、お祈りしましょう。愛する天の様、どうぞ今あなたが豊かに望んでくださり、お一人お一人のうちの体に触れ、心に触れ、あなたの癒しの御業を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの深い御臨在を今表してくださり、その中であなたの御栄光を表してください。癒しの霊を添えてください。イエス・キリストの皆によってお一人一人の病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の霊を封じ縛る。今すぐ去る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中に、この背中が痛いと感じている方がおります。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの呼吸するときにちょっと苦しいと感じておられる方があります。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。またこの胃腸がちょっと調子が悪い方があります。そこにイエス様が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。また頭痛がしている方があります。そこの頭痛が癒されたことを感謝してください。今そこに主が働いておられます。天様、どうぞお一人一人にさえ働いてくださり、癒しの御業を表してください。あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの癒しをお一人一人の体と精神の上に宣言する。でイエス・キリストの皆によってイエス・キリストの打ち傷による癒しを一人一人の上に宣言する。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの十字架の血潮の勝利をお一人一人のうちに宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。